聖書を朗読いたします。使徒言行録第16章の11節から15節。使徒言行録第16章11節から15節。240ページになります。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスに着き、そこからマケドニア州第一区の都市でローマの植民地であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に私たちは町の門に出て祈りの場があると思われる川岸に行った。そしてそこに座って集まっていた女たちに話をした。ティアティラ市出身の紫布を扱う商人で、神を崇めるリディアという女も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして、彼女も家族の者も洗礼を受けたが、その時、私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って、無理やり招き入れた。教会で、皆さんがやってこられるのを迎えつつ、そのやってくる様子を見るというのは、実は牧師の一つの喜びでありまして、そういう意味でも早くから礼拝堂に入って皆さんを待っているようなことであります。もう長く人数の制限をした礼拝を続けておりまして、それでもやはりやって来られる姿を待つわけであります。ネット礼拝になりまして、それを見ることができない、そして迎えることができないという、寂しさが私にはありますし、あるいはいやいや皆さんの方がこっちは教会に行くこともできないのだという、そういう寂しさを抱えていらっしゃることでもあるでしょう。そんなふうに、礼拝を訪ねる、教会の礼拝を訪ねるというようなことをめぐって、偉大な神学者ですけれども、カール・バルトという神学者は、そうした状況の中で牧師としてそこに立ちながら、さっき私が申し上げたようなことをもっと深く問うて感じていることを言葉にしています。こんなふうに言うのです。教会の人々は日曜日に教会に帰ってきて、そしてこう問うているのだ。神がおられる。牧師はそう語るけれども、それは本当か？そう問うのだというのです。しかもそこでこの神学者が見ていることは、これは疑いに満ちた問いではないということです。こんなふうに言います。血と涙、最も深い絶望を味わいつつやってくるんだ。これは世界を生きれば経験するものでありましょう。本当に生きていけるんだろうかと思うような、ある場合にはそんな深い苦悩も我々は経験をいたします。しかし同時にこういうのです。そこでこそ、人間は最も高い欲求を持つのだ。だから教会に来るのだ、というのです。血と涙、最も深い絶望を味わいつつ、それゆえに、最も高い欲求を持つ。その欲求はこういうものだというのです。この世に勝つものを、勝つお方を得たいと情熱的に求める。世界の創造者であり、救済者であり、始めであり終わりである、あの勝利者、主イエスを捉えたいとそう願うのだ。 教会にやってきて、そして深く絶望を味わいつつ、しかし去ることのない最も高い欲求を持ちながら、主イエスを得たい、勝利者主イエスを得たい、そう願いながら教会にやってくるのだというのです。今朝からもう一度ネットのライブ配信を中心とした礼拝になっているところでありますけれども、何としても主の日の礼拝を続けたいという思いがあります。それは片方では勝利者主イエスを捉えたいという、そういう我々の最も高い欲求、それもあります。しかしそれと同時に、もう一つそれよりももっと強いものは、その高い欲求に応えるようにして、あなたに言葉を届けたいのだ、私どものもとに駆け寄るような主がおられるということを、私どものこのネット礼拝が続けられる大きな理由としたい、そうであることを確認したいと思うのです。最も深い、最も高い人間の欲求に応えたいと願っておられるお方ご自身が、こうした私どもの足取りの中に見えてくるようにと、そう願うのです。今日私どもに与えられております聖書の言葉の中で、この最も高い欲求、それを持った2000年前のある人が登場いたしてまいります。一人の女性、リディアという名前を持った女性です。パウロらは、ネアポリスという港町に着きまして、その港町をすぐに後にしまして、当時、その町が起こされて間もなかったでありましょう、植民都市フィリピというところに入ってまいりました。港からぐっと一山を越えて、その向こう側にある町に足を進めたのです。そして安息日に祈り場を求めて川岸に行ったと、そう書いてあります。こうしたことは、そこで、ユダヤ教の礼拝をする人々がいるであろうと、そう考えたわけであります。当時はそういう一つの街道がないところでは、そういうことが常であったようであります。清い流れのそのほとりにおきまして、街道がない場合には祈りをしたということがあったようであります。そういうユダヤ教の礼拝をする人々との出会いを求めたわけであります。で、出会った女性たちの中に異邦人でありますけれども、リディアという申し上げた神を崇める一人の女性に出会うのです。この女性はパウロの話を注意深く聞いたと、そう書かれてあります。注意深く聞いた、彼女の集中力のことを言っているのだろうかと、想像させますけれども、しかしそれよりもむしろこう言った方が良いでしょう。先ほど申し上げた最も高い欲求を持ったからこそ、深い絶望の中で最も高い欲求を持ったからこそ、そんじょそこらのものでは満たされない、そういう思いがあったのでしょう。ですから注意深く、その最も高い欲求に応えるものは何なのかということを見極めている、そういう眼差し、主が心を開かれたのでこういう注意深く聞いたっていうことが起こりますけれども、しかし一つのことを言えば、彼女はずっとそういう生き方をしてきたんだと思います。注意深く話を聞く、その注意深く話を聞くというのは一体どういうことなんだろうか。人の話を疑り深く聞くということなんだろうか。実はこの言葉は使徒言行録でこれ以前に一度使われております。使われていますのは、あのガマリエルという一人の高名なラビがずっと勢力を強めてまいりましたキリスト教会に対して、ユダヤ教の指導者たちが このキリスト教会を、まあ、妬み危険視をし、そしていじめ抜いてこれを潰そうとそう考えている。その時にこの申し上げた高名なラビガマリエルが立って言葉を述べるのです。こんなふうに言うんです。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。神から出た者なら諸君は神に逆らう者となるかもしれないのだ。この慎重にしなさいっていう言葉です。気をつけなさい、注意深くしなさい。よく見てごらん、彼らの中に神が働いておられるのではなかろうか。まかり間違えばこの神を敵に回すことにすらなりかねない。神が働いていることを注意深く見極めなくてはならない。その言葉です。ここで異邦人リディアも実は同じであります。注意深く、どこに神様がおられるのだろうか、どこに神様は本当の意味で働いておられるのだろうかということを注意深く見極めようとする態度をずっと持ってきたのでしょう。神がどこにおられるかということは簡単に見極めるわけにはいきません。世界は複雑です。神の存在や関与をそう簡単には我々は特定することはできません。ほら、こんなふうに神様は働いているんだ。思いがけない出来事に出会う私ども人間でありまして、神様がここに働いておられるんだということを間違いなく指さして語るわけにはいかないのです。しかし中にはこういう人間の最も高い欲求、神様どこにおられるのか、どんなふうに働いておられるのか、こんな苦しい中だけれども、しかし神様働いておられるに違いないとなお信じようとする、その最も高い欲求を中には乱雑に扱う人々もいます。不幸せと幸せ、それを乱暴な道理で説明しようとする、そういう宗教もあるでしょう。ラッキーなパワーはどうやれば手に入るのか、パワースポットに行けばラッキーになる、あなたが不幸せであるとそれならばそういうことが足りないからだなんて説明する場合もあるでしょうし、あるいはそれでも生じる不幸せの原因をあなたにはこういうたたりがあるのだなんて説明することだってあるでしょう。そうしたことに操られて下手をすれば金銭や財産を吸い取られてしまうような、そういう宗教的な被害だって起こりかねない。しかしこうした乱雑な扱い方では最も高い欲求に応えたということにはならない。このリディアもそうだったでしょう。どこかで注意深く並み居る宗教を注意深くある場合に疑いながら見ながら見極めながら、だからこそ他の宗教施設には行かなかった。立派な神殿はあったでしょう、建てられたでしょう。しかしそこには行かないで川辺で祈りを重ねていたのです。神を崇めていたと書かれてあります。本当の神様どこにおられるのか、少なくともあんな神殿ではないはずだ、そう思いながら一生懸命祈りを重ねていたわけであります。当時の宗教に辟易したのだと思う。それがここにある元来彼女の中にありました注意深いリディアの態度であります。その態度で、その眼差しでパウロの言葉にじーっと聞き合って聞いている。ひょっとしてこの人の言葉の中に神がおられるのではないだろうか。そしてこの人は信じて洗礼を受けたのです。それは取りも直さずこういうことでしょう。パウロの言葉の中に神ご自身を認めたのであります。 今までずっと祈りを投げかけていたその祈りの答えがやっとやってきたんです。ほら、私はここだ。そう言って立たれる主イエスの姿に出会い、ああ、ここに神がおられたのだということがはっきり分かった。そうしたことが起きたのは、そもそも主が彼女の心を開かれたからだと言われます。この彼女の心を開かれたっていう言葉は、ちょうどイースターの時に読んだ同じルカが記したところに出てきたあのエマオの途上の二人の弟子の目が開けるっていう時の言葉と同じでありまして、あるいはその後にもう一回24章の、ちょっとそこ開けてみた方がいいでしょうか。24章の31節でありますが、158ページでありますけれども、24章31節、こう書いてあります。すると二人の目が開け、これが同じ言葉です。心を開いてって言葉と同じ。だと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は互いに言った。みちみち聖書を解き明かしながら、これも同じ言葉です。つまり、言葉をずっと開いてくださって、そこにシエスの姿がふっと見えてくること。それがここで心を開き、シエスが心を開いてご自身の姿を見せられた。それをパウロの言葉の中で起こしたのです。パウロが話をしながら、心開かれて見えてきたのはパウロじゃなかった。シュエスだったんです。そこに主がおられることを彼女は知るのです。そこに見えてきたシュエスのお姿はどういうものだったのか。明らかにシュエスと出会っているのです。それはパウロも怪しむほどです。パウロには戸惑いが見えます。おそらくそんなに時間はかからなかったのでしょう。一回の話だったんでしょう。しかしこの一回の話で見事に彼女の心が溶けたんで、主イエスが見えたんで、その時にどうしたのか。こういうのです。15節の後半ですが、その時、私が主を信じる者と思い出したら、どうぞ私の家に来てお泊まりください。怪しむほどです。こんなにうまくいくはずはない。だから、パウロはそこで少し躊躇したのでしょう。だからこそ最後、無理やり招き入れたって書かれてある。パウロも立ち入ることができないところで、主イエスとこの女性との出会いが進んでいる。それはこう言ってもいいでしょう。だから、トロアスにまで向かうときに、主イエスの霊にその先阻まれて、ビテニアからずっと引き返してきて、トロアスにまで主の霊に追い込まれて、そして、渡ってきて助けてくれ。その叫びを聞かせた。あの主イエスの霊がここに向かっていた。イエスの霊が彼女の前にやっぱり立ったのでしょう。そうしますと、一つ明らかになってまいりますことは、主イエスがお目指しになったのは、ヨーロッパ大陸ではなくて、この一人の女性を追い求め続けた、そのことでしょう。マケドニアに渡るのです。ヨーロッパに入っていくのです。しかしそのことが指し示しているのは、主が大陸全体をガバッと求められたなんて話じゃない。そこで祈っている。そこで絶望から深い祈りを捧げている。その女性の声に 主イエスがぐーっと向いていかれたこと、この一人を主イエスが目指されたのであります。このことは同じルカは再三語ります。ルカによる福音書第15章は皆さんの中でも大好きだという方がおられるでしょう。本当に読んでいて我々うっとりするような大好きなところです。3回も主イエスの例え話が三重に書かれています。100匹を残し失われた羊1匹を探す、それが神だ、そう語られたすぐ後にもう一つの例えを主イエスはお重ねになって、10枚の銀貨をその手の中に持ちながら、しかし失われた1枚を探すその女性の姿、それは神の姿だ。それからあの放蕩息子の話です。二人の息子のうちの失われた一人を探す、この考えてみれば100分の1、10分の1、2分の1と進んでいく主イエスの例え話であります。そうすると一つ明らかなのは、波いる大勢の中で見事大当たりの一人、100人の中でほら私がっていう、そういう話じゃないってことははっきりするでしょう。最後のところを見ればこうです。血のつながった二人の兄弟であっても、しかしあの人ではなくあなたなのだと改めて神が向き合われるということ、同じ血が流れていて顔形がどことなく似ている、だから別にあなたでなくてもあの人でもいいんだなって話ではなく、そうじゃない、今そこに生きているあなただ話はそう進むんです。あなたたった一人を私は求めている。だからこそここでヨーロッパの大伝道が一気に進んだなんて話じゃないんです。本当に小さな話、ヨーロッパ人のうちの一人というようなそんな捉え方でさえなく、ここでは今我々が手にしている聖書の翻訳では消えておりますけれども、リディアという名前の、名前って言葉ちゃんと入ってるんです。リディアという名前の、名前を持ってるんです。他の誰でもない名前を持ったあなただ。こう言ってもいい。パレスチナからずっと思い続けていたリディアよ、あなたを。そのように主がお尋ねくださったとき、そこに明らかになるのは、人間が救いはあるはずだ、神はおられるはずだという絶望の中でもしかし去ることのない祈りを、祈りの声を上げている、その祈り、小さくとも真剣な祈りに主イエスは応えたくて仕方がなかったんだ。やっと会えた、あなたに知ってほしかった、あなたは私の子供だ。名前を持っているこの私が尋ねられていくこの嬉しさ、教会の躍動はこれ以外ではないでしょう。どんなに教会が大きかろうと、どんなにキリスト教会が大きかろうと、教会の躍動は名前を持つこの私が尋ねられる嬉しさであります。ある学者が自分の仲介書の中で、この第二伝道旅行でありますけれども、ここに改めて区分をはっきりつけて、そしてこういうのです。こうタイトルをつけるのです。ヨーロッパ教会史の第一章。ヨーロッパ教会史の第一章。ここからヨーロッパ伝道が始まっていって、我々の教会はあそこからやってきたんだ。ドイツ人の学者でありますから。我々の福音はあそこから来たの。ヨーロッパ教会史の第一章。 人の女性からあの大きなヨーロッパ教会史が始まっていくのです。パウロにはおそらくこのネアポリスからすぐにこのフィリピに行ったのには、おそらくこの新しい建てられた植民都市を福音化するという戦略があったのでしょう。その戦略も間違えてはいないでしょう。しかし改めてここで示されることは、戦略も何もたった一人の人を大事にすることによってしか教会史というのは進んでいかないんだ。名前を持ったあなたを大切にすること、そのことからしかキリスト教会は進んでいかないんだ。やがて数えきれないほどの教会堂が建てられ、荘厳な大聖堂が建てられるヨーロッパ教会史であります。しかしこのヨーロッパの教会の第一号はこのリディアの家なんです。確かに紫布の商売で財を成した人だったのでしょう。だから人々が集まれるようなある程度大きな家だったかもしれません。しかしそう言いましても、今後の展開としてはこれはあまりにもささやかであります。しかしそれだけに教会とは何かということはここに浮き彫りになっているでしょう。教会とは何か、建物じゃない、大きさでも力でもない。教会の中でその中心で躍動する命こそが教会そのものだ。一人の名前を持った女性が主イエスに尋ねられたこと、名前を持つこの私が主イエスに尋ねられていること、これが教会の心臓なんです。今朝ここにある教会の躍動もそれ以外ではないでしょう。こうした事態の中で教会堂じゃないということであるのならば、まあ今朝はそれも幸いといたしましょう。ずっとそれが良いというわけではないのは当然ですけれども、教会堂であろうがなかろうが、知るべき大切なことは他の誰かではなく、この私をめがけて主イエスが来てくださっているということであります。こうしたインターネットを通した礼拝をするときに、いやだからこそはっきりと思い起こしていただきたいことは、たまたまクリックしたところに何か良いお話があるのだ、そういうことではないということです。そのあなたを主イエスが求めておられたということ、キリスト者であろうがそうでなかろうが、我々は祈りと気づかずに祈っている祈りがあります、叫びがあります。こんなに暗い世界であるというのはおかしいじゃないかと怪しむ心であります。それは祈りでありましょう。世界はもっと良いはずじゃないだろうか、そう思うのです。救いがあるはずではないか、あるいはこの名前を持った私はもっと大切にされて良いはずじゃないか、それは祈りです。去ることのない祈りです。神が待っておられる祈りです。その祈りに主イエスは寄り添ってくださる、駆け寄ってくださる。血と涙、最も深い絶望というのは、最も高い欲求に祈りによって重なるのです。その我々の去ることのない祈りに名前を呼びながら駆け寄ってくださる主イエスご自身のお姿が、どうか皆さんお一人お一人に見えてまいりますように、祈りをいたしましょう。父なる御神、 他の誰でもない、誰とも同じではない、この私を、名前を持った私を、訪ねてくださる幸いを感謝をいたします。血があります、涙があります。深い絶望を他の誰の絶望でもなく自分の絶望として経験をいたします。しかしその中から挙げられる他の誰の祈りでもない私の祈りをあなたが聞いてくださり、駆け寄ってくださり、ご自身の姿をお示しくださって、私はここにいるじゃないかと、そうおっしゃってくださいます。どうしても必要なあなたのご訪問であります。どうぞ今心を開きますので、主イエスのご訪問をどうぞ鮮やかに見せてくださり、私どももまたそれを受け止めることができますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。